Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。毎日毎日こう今年の冬は寒いなという話をしていらっしゃったことと思います。この前もこの番組でもお話ししましたけれど、なんで2月を如月というんやろうということを郷土資料館でお聞きしたりしましたけれど、来てさらに着るからやというお話を聞き、なるほどなと、これだけ寒かったら重ね着になるわなっていう、まあ日本っていうのは月の名前までそうやって別の呼び方を作るなんて、なかなか粋な風情のある風習があるなと、日本ならではやなというふうなお話をしたことを覚えております。いよいよ3月に入りまして、如月ともおさらばですね。この季節になりますとグラカこう花が咲き出したりしますが、なんといってもこの時期に皆さんの目を奪うものは梅の花やろうと思いまして、今日は江東梅林にやってまいりました。江東公民館の前のお庭にいっぱい木がありましてね、でそれが一斉にこう梅の花つけるわけですね。江東梅林とも呼ばれております。こちらへ来まして、今年の梅はどんなんかなということで、訪問ということになりました。こちらには江東公民館の館長さんで、大阪さんおいでです。もうずっとここの庭の管理、建物の管理なさってますので、とっても梅についても詳しい。お話を聞きながら皆さんと一緒に梅の花眺めてみたいなと思うんです。大阪さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今年もやってまいりました。
はい、どうも。
この季節になるとどうしてもここへ足が向きますが、
はい、
いつ頃行ったらええんかなもんで、いつも迷うんですね。
あ、そうですね、はい、
今年は早いんやろか遅いんやろかといつも迷うんですけどやってきてやれやれと思いました。これもう随分咲いてますね。白もピンクも赤いのも、そうですね、高さ3メーターぐらいかなと思うぐらいに揃っていまして、広々としたお庭に梅の木がいっぱい、それが白赤ピンク、さまざまな色をつけたお花が咲いております。阪神館で梅の見られるところといえば、まあ阪急沿線で、岡本あるいは中山寺などがまあ有名ですけれど、江東公民館は文京地区の中にありますのでね、とってもこう静かな住宅街、それから関西学院なんていう大学があったり、神戸女学院があったり、さまざまな学校が並んでいるところでもあります。開花だよりが載っていましたら、そこには必ず江東公民館の梅林南部咲きなんていうのが載るぐらい有名な梅林であります。大阪さん、そういう点でお客さんも多いんでしょうね。
そうですね、ここ最近ちょっとぬくくなりましてですね、
はい、
もう雨の日はまあ別として、天気のいい日はもう朝早くから夕方遅くまで、
ね、
はい、たくさんの方が見に来てくれてます。
門が開くのは何時なんですか。
もう9時には開門しております。はい、
で閉まるのは何時。
閉まるのはね、10時なんですけど、夜の、はい、10時まで開いてるんですけどね、まあ、日没の関係がありましてね、完売にはやっぱり日没ぐらいまでに来ていただくのが一番いいかと思いますね。
夜照明をつけてるわけではないんでしょ
う。そういうね、ライトはしてないんですよ。
特別のライトアップはしてない、
はい、
まあ、建物に電気がついてるから、はい、その明かりで見られるみたいな。
そうですね、はい、ところどころに防犯灯がついておりますけど、
はいはいはいはい、
まあ、あんまり足元も良くないので、まあ、はい、
そういう明るさの中で見る 梅もええかもしれませんね。
まあ、よければ、はい、夜
も。桜よ桜って言いますから、はい、あの、夜の梅もまたええやないですか。これなんか羊羹の名前かな。
なるほど
、そんなことで、人が大勢集まらはる、今日もこう、お庭にいっぱい人が、たむろしてらっしゃったり、歩いてらっしゃったり、グループで話をしながら眺めてらっしゃったり、のどかな雰囲気ですね。それから車椅子に乗られた方が押していただきながらっていうのも何人か見えます。とってもいい雰囲気の高等梅林であります。今何分咲きぐらいと言ったらいいでしょうね。
今の段階でね、ちょうど5分咲きですね。
あ、5分咲きぐらい、はい、ちょうど真ん中ぐらい、
そうですね、僕ちょうど半分ぐらいの花、あの木が開花しておりますね。
いいですね、はい、これよりちょっと早いとちょっと寂しいかなという気が、
そうですね、はい、まあ、これからぬくくなりますんで ね、 あの開花も早くなると思います。はい、
ね、はい、一番早かったのはどれぐらいなんですか。
今年はですね、1月の14日に、はい、あの冬至という花が開花しましたですね。
そんな名前の花が、
はい、
はあ、それが一番ですか。
はい、毎年この花が一番早く咲いておりますね。
どんな色の花なんですか。
白い花ですね。
白い花、はい、大きい小さいで言えば、
まあ、いやいや小ぶりの花ですかね。はいはいはい、
でそれが一番先、
はい、
でも1月の半ばあいたら早いです ね、はい、
ですね。でもね、あのここ4年ぐらいね、はい、ちょっとゆっくりめなんですよ。
そうなんです。
あのそれ以前は、はい、私があの1月4日に初出勤しましたらね、
はい、
もうこの冬至とかが、あの開花してましてね、ですから、まあ最近この4年ぐらいはちょっと2週間ほどゆっくりめで咲いてます ね、 ね、はい、
逆に一番遅く咲き始めて一番遅うまで咲いてるでというのは何ていうんですか。
ね、遅咲きの木で文吾とか、
文吾、
はい、
はい、ね、文吾水道の文吾ですよね。
そうです、
確か
九州の文吾の、
はい、
ね、大きな木なんですけどね。
あ、そうですか、はい、
それとかマヤ勾配、
マヤ勾配、
はい、これが遅咲きで3月にならないと咲かない。
あ、3月になってから咲くんだ、
はいはい、そうですね。
あ、そうですか、これからですな。
これからですね、去年ですとね、3月7日に多分開花したと思いますね。
そうですか、間もなくですね、
はい、
あ、そうです。
これがあの結構大きな木でして、締める面積も大きいもんですから、これが
あ
の咲くと満開という、
ね、なるほどね、はいはい、最高に賑やかな感じになる時ということですね。一番早く咲くあの梅と、はい、一番遅くまで咲く梅を教えていただきましたが、まあ、今は全体としては五分咲きぐらいかなと。これ文吾が咲いてですね、はい、最後はこれで終わりやなというところまで長いことをこう咲いてるんやと思いますけど、いつ頃まで咲いてるのを見られますやろね。
まあ、今年は3月中頃までは、
あ、で、
はい、あの楽しんでいただけると思います。
あ、そうですか、はい、まあ、いずれにしても、まあ、もう半月ぐらいということになるわけ
ですね。そうですね、
全体としてこの花の元気さとか調子とかいうのもあると思うんですけど、今年の花はどんなふうに思われますか。
だから今年もあの香りもいいですし、
そうですか、
はい、あの色もなんか鮮やかに思いますけども。
そうですか、はい、なるほど、今年はええでと
私個人的な考えとして
はぜひおいでになって見られたり、はい、匂いを嗅がれたり。ここはもうこんだけありますか。これ何本あったんですかね。
あと204本ですかね。
204本、
はいはい、
まあ、そんだけあるのが、まあ、固めてと言いますか、一箇所にかかとこうまとめて植わってるので、咲き出すと本当にもう門のところから匂いがする
ですね。
これあの垣根の向こうはバス道ですけど、
ええ、
そこを通ってても匂うんじゃないですかね。
いや、思いますけど ね、
ね、この辺に住んだらしょうかとは いいですね。毎日毎日梅の香りを嗅がれるという。なるほどね、そうやって楽しんでいただけますが、早咲き遅咲きの木の種類によってね、このいろんなこう咲く時期とか形とか色とかも違うんでしょ。
そうですね、その木の種類によって、
はいはい、何種類ぐらいの木がここには植わっているんですか。
高等梅林は39種類の、
はい、39種類で200本以上あるということ、
はい、そうですね、はい、でまあ、その中で半分が遅咲きの木ですね。あ、
半分ぐらいも遅く、
はい、
ではこれから
これからがもっと楽しみですね。
なるほどね、はい、今までにまあ半分ぐらいの木は開いたかなと。
そうですね、今でちょうど半分ぐらいですね、はい、
これ見ていてもね、
はい、
チラチラチラチラ風が強かったら散るんかなというふうな感じですけど、満開になってても散らないですよね。ふわーっと散ったりします。
あのやっぱりあの時期がですね、はい、あの早咲きの梅の花は、
はい、
やっぱりある時期に来ますと散っていきますんでね、
はい、そうですか。
その時にあの強い風とか雨が降りますと。
あ、そうですか、はい、今こうやって眺めててもそうあの風に煽られて散ってるようなこともないので、
今はまだまだね、
まだまだ、
ね、早咲きの花も、はい、元気です。
そんな感じで、はい、本当に元気な梅があの拝見できます。へえ、39種類ありますか。人気の高いのは何ていうのか、そんなもんありませんかね。
あのね、
は
い、やっぱりあの桜も同じなんですけど、しだれ、
あ、しだれね、
はいはい、梅もあのしだれ梅がありましてですね、
はい、
あの富士ボタンしだれ、
富士ボタン、
はい、
ええ名前ですか。
それとか残雪しだれというのがあるんですけど、うちにも、
は
い、やっぱりあのしだれの前で皆さん、うん、なんかあるあの写真を撮って見上げる風景よく見受けます ね、
はい、ね、上へ向かってバーッと広がっていく、うん、まあ、桜のような咲き方もあれば、はい、こう枝を垂れて、はい、下向いていろいろこう咲いてくれてる姿も美しいと、
うん、
やっぱり風情があるんですね、はい、そういうのね、しだれ桜が人気がある。なるほど。ああ、花もええけど実もええやないかという巻きも我々するんですけれど、実のなる梅とならない梅っていうのはあるんですか。
一応ね、コートバインの場合は、まあ、花梅と実梅という種類があるんですけども、
はいはい、
まあ、あの花梅であってもほとんど実がついております。
ああ、そうですか、
はい、
じゃあまあその実はそれぞれいただけるというか食べられるということでしょ。
そうです、あの6月になりますとね、あの実をつけて収穫時期になりますので、
204本もあったらですね、はい、まあ大きいのも小さいのもいろいろあるでしょうけど、
はい、
たくさんの実ができると思いますか。
はい、
これは自然と下へ落ってきたりするんですか。
あの売れすぎると下に落ちていきますね、
はい、じゃあよくないですね、売れすぎたっていうの、
はいはい、
じゃあちょうどええ頃。
そうですね、ちょうど
売れるちょっと前、
はい、収穫するのが、
落ちるちょっと前、
はい、
その頃に何かするんですか。
あのね、6月になりましたら、あの施設の子どもたちを呼んで、
は
あ
は
あ、まあ、梅の実狩りという体験をしていただいてるんで、
はあ、そう
これももう何十年にもなるんですけど、
はあ
はい、でそれであのそこで、まあ、収穫した梅をですね、
ええ、
持って帰ってあのジャムにして、
なるほど、
食べたりされてますね。
楽しみや、
はい、まあ、それ以外その後残ったやつはあの市の方が収穫に来ましてね、
はいはい、
あの北山緑化植物園で安く売られてるそうです、市民の方に。
そうですか、はい、役に立ってるんですな。
そうですね、
有効に活用されてるわけですね、
はい、結構取れるみたいですね、やっぱり200本もありますんでね。
ですよね、はい、いやいや、そういう楽しみもあるなということ。大きな実になる木と小さい実とあの木というのとあるんでしょうね、
はいはい、
あの小梅というんですか、はい、ふっくらした実と、はい、それはもう木の種類によって違い、
種類で、はい、
あの、ああ、そうですか、はい、一番大きいのは何ていう木で、あ
ここにあるんではやっぱりあのブンゴとか、さっき申し上げましたが、遅咲きのブンゴとか、
ね、一番最後に
咲く、はい、白カガですね、
はい、白カガ、
はい、白カガ
ですね、カガ、
はい、の
国のカガですね、
そうです、そうです、そうです、
はいはい、
これがね、あの大体グラムでいうと、まあ、28から30グラムぐらいありまして、
結構大きい。
そうですね、直径でも4センチぐらいの実になりますね、うん、立派な
実です。これは実がつくんでしょうか。
そうですね、うん、だから小さいのでしたら逆にあの甲州最小、
甲州最小
という実があるんですよ。これはね、
甲州名なんて言いますもんね、
そうね、
はいはいはい、
山梨の方の、はい、5.5 グラムで、まあ、大きさも 1.5 センチぐらいと、だいぶ小ぶりになりました。ほんまの小梅ですね。
でも食べられるんでしょう。
あ、それも、ね、いただきます。これももちろん実梅ですから、
ね、
はいはい、実が美味しいです、はい、
それが子供たちの手によって持って帰られて、
はい、
あのそれぞれ施設で梅になって、梅干しになって、
ね、
食べられたり、ジャムになって食べられたりする、はい、市民の方のためにも北山緑化植物園行ったら、その頃になったら販売があるということで、
はい、
高等公民館でできた実は市内でいっぱいこう活用されているということになるわけですな。いや、またこれ人が増えてきましたで、行さん並んで見てはりますけど、こう立ち止まって見ますね。
そうですね、
あの梅っていうのは、
はい、
ね、こう一つずつやっぱり花びらじっくり見ようという感じなんですけど、それと写真を撮ってらっしゃる方が随分多
い
ですね、はい、なんかそういう気になるんでしょうかね。
そうですね、 なんか花びら自体が愛らしいというかね、そんなにはないし、ものすごく大きなのがないんで、立ち止まってゆっくり見たいという、
そうですね、
一重とか八重とかね、種類もありますんで、
なんか種類がいっぱいあるから、あの同じように白とピンクというふうに思ってても、木のそばへ行ったらこれまた違うでというので、立ち止まってもっぺん見ようとか、
そうですね、
それから写真も撮りたい、はい、いうことになるんですね。こういう雰囲気の中でいろいろこうバザーとかあるいは文化祭とかいうのが閉催されていると、とっても楽しいでしょうね。高等公民館はそういうことされてますよね。
この梅開きの期間ですね、はい、2月20日から3月9日までなんですけども、はいはい、まあ、これに合わせて、はい、
あ
の高等公民館の文化祭、
あ、なるほど、
はい、活動されてる方の1年間の成果発表とか展示ですね、
やられ
る、はい、建物の中でさせていただいてるんです。
グループいくつぐらいあるんですか。
は
い、
参加、今回参加35のグループが、はい、
団体と
参
加してしまっております。へえ、まあこれ公民館大きいからいろいろ部屋があるんでしょうが、はい、その部屋を使って毎週1回とか活動してらっしゃるわけ
です。そうです、そうです、はい、
でその成果をこの文化祭で発表しようと、
はい、はい、そうです。
ちょうど梅を見に来はった時に中へ入ってもらって、はい、いっぱいこの展示の方も見てもらう楽しいのがいっぱいありますね。この文化祭の行事の中でこれからまだ見られるというのがありましたら、ちょっとご紹介いただけたらと思いますが。
そうですね、3月1日がですね、
はい、今日ですね、はいはい、今日から
合同ダンスパーティーというのが、
合同ダンスパーティー
やってまして、まあ、4つのグループがね合同で、はい、行動で社交ダンスを踊ります、はいはい、これについては一般の方も来ていたら一緒に踊れますので、
そうですか、
はい、ぜひ参加してください。
そういうのも面白いですね、
はいはい、あと展示では今日から、3月2日、はい、今日明日ですね、
はいはい、
絵手紙とか、
絵手紙ね、絵
手紙ですね、
あ、これも楽しいな、
なかなか人気があります
ね、
はい、それとか金足書道、
書道ね、
はい、それとか染色ですね、
はい、
沖縄、紅型染めとか、ね、
あ、紅型染めの、はい、作品が展示されるわけ、はいはい、あ、そうですか。
それから3月1日から3日までは和紙のちぎり絵、
ちぎり絵もや
ってます、はい、てます、
はい、
で3日の火曜日にはですね、はい、午前午後に分けて詩吟、
詩吟、
はい、完売銀絵交換会というので、はい、
そうですか、はい、見せるだけやなしにそういうのもやられる、
ね、発表会
ですね。そうですか、
はい、それと4日はふれあい、子ども、親と子どものふれあい、リズム遊びとかね、行動で、
はいはい、一緒に遊びましょうですね、はい、
それから琴と三味線の、ね、発表会とか、
はい、三弦の会があるんですね、
はい、はい、で3月5日から7日は写真展、
ほうほうほう、
はい、で6日が気候の方ですね、気候の体操、
体操みたいな、はい、気候ですね、はいはい、
これみんな体験できますんでね、
あ、みんな参加できるわ
ね、はい、参加してください。
あ、
で6日7日が編集時、
はい
はい、7日が太極拳の発表、
ほう、
それと土曜日なんですけどね、はい、この日お昼から梅開き民謡の集いというのがありまして、あ、まあ、この梅林の園内をですね、100人ぐらいの方がぐるっと輪を作って、まあ踊られると、
この梅林の外周にずっと散歩道が作ってあります。
そういうほど、
ね、そこで踊られる、
はい、そうなんですよ、
これはまたいいですね、はい、梅の花をバックに、
そうです、そうです、
踊りを踊られるというのはいいですね、
はい、その後はまあ8日日曜日ですね、はい、8日9日と、俳句の作品の展示、
なるほど、はい、これもいいです ね、 ね、
トールペイント作品展とかで、陶芸ですね、はい、陶芸の発展の作品の展示、
あ、そうですか、
はい、で最後に3月9日に、演奏会、
うん、
はい、これでお芝居というのが閉会ですね、
長い期間、はい、梅が咲いてる間ずっと何かやりましょう、
そうですね、だから1日以降まだ半分以上が ね、 ね、お吉物残っておりますので、
そうですね、
ぜひ来ていただいて、はい、
いつ来ても何かやってるという、
は
い、
やってない日はないです
ね、
何かやっております、はい、
何か楽しんで帰れるという高等公民館ですから、まあもちろん梅が主役で梅を見に来られる方でしょうけれども、ちょっと公民館にも寄っていただけたら楽しいや
ろ、特に土日は婦人会が、
はい、
甘酒とか、
ほう、
はい、まんじゅうを販売、安く販売しておりますので、
よろしいですね、
甘酒を飲みながら乾杯というのもなかなか増えがあって、
なるほど、そういうこともあるんや、
で最後7日と8日ですね、
はい、
これは今年から初めてなんですけども、
はい、
西宮市の観光キャラクター、
はい、
宮田、
あ、宮田、
はい、 の着ぐるみが大演します
宮田が来てくれるわけですね。
午前午後2回ぐらいに分けて、
じゃあ宮田と一緒に写真撮ろうとか、
はい、写真と握手しに、はい、
行けるわけですな、
はいはい、
ああこれはまた楽しみですね。子供連れでおいでいただけたらと思います。
そうですね、喜んでいただけると思います、ね。
まあ、こちらへ来られる方ほとんどバスで来られるでしょうね。
あ、そうですね、
高等園からバス、はい、あるいはあの広田神社の方からでもバスで来れるわけです、
ね。あ、そうです、北口とか、
じゃあ西宮とか、ね、北口からでも来れますから、
ね、はい、出ておりますので、
はい、あのそれぞれお住まいの場所からあの地域から、うまくバスを使っておいでになったらどうか。車で来られても駐車場はありませんので。
そうなんですよ ね、 ちょっとね、狭い駐車場なんですぐいっぱいになりますんで、ね、できたらあの、ね、
道路へ止めるとご近所迷惑ですから、
公共交通機関に来ていただくのが一番、はい、ね、いいと思います。
皆さんそのようにして江東公民館、まあ元気な方は江東園の駅から歩いてもまあ10分ぐらい歩けば登ってくれるかなというような場所です。私はとてもダメですけどそれとあの来られたら江東公民館の玄関の前からこう北側向くと関西学院の時計台が真正面に見えて、しかもその後ろに兜山がそびえているという西宮で有名なこう絶景の場所ということになってますので、こういう景色も楽しんでいただけるやないかな。まあ今あの江東公民館と梅林の話をずっとしてまいりましたが、なぜこの地に梅林があるのかということがね、一つ興味深いところやと思うんです。誰がいつ頃からこんなことしたんやというのを大阪さんご存じの範囲でお話しいただけたらと思います。
はい、もともとはまあ山みたいなところだったらしいんですけど ね、 ね、明治の17年に
明治17年、
はい、大阪のまあ貿易商の、まあ、柴川又右衛門さんっていう有名な方がおられまして、はい、その方がここら江東の地域のここら一帯の土地を購入されて、はあ、その後明治29年にですね、ここで果樹園をまあ開かれて、はあ、その時にまあいろんなのブドウとか柿とかいう果樹を植えられたんですけども、はあ、その時に一緒に梅とか桜ですね、ヒノキなども一緒に植栽されましたんで、
なるほどな、
まあ、元々の起こりはそこからがまあ始まったという。
明治の中頃からですか。
明治ですね、はい、
その頃からあったわけですね、
はい、でその後昭和22年にこの隣に西側に高陵中学校があるんです
。中学で、
はい、中学校ができまして、ちょうど中学校の中の運動場のところにこの梅がいっぱい植わっておりましたの で、
はは、は
い、でちょっと運動場に自分が困るんで
片っぽ寄せようと、はい、
ちょっと植栽こちらに植え替えたと、
はいはい、
横に東側に、
で
それがこの今の土地なんですけどね、
大体
公民館ので、公民館はそれから十何年間過ぎてから公民館が37年にできましたんでね、 でそれからはまあ公民館の一緒の敷地で、こう中に見ていただいておりまして、はは、ただ22年から公民館できる37年までは、高陵中学の生徒さんが、
は
あ、水や灌水をしたり、はあ、いろんな手入れをやっていただいた。
いや、そうです、はい、そんな時代もあったわけ
ですね。そうですね、ですからここ公民館も平成7年に建て替えられまして、ちょっとこの梅林の形も変わったんですけどね、公園という形に平成9年からは、はい、今ですから公園、高等梅林は公園として、はい、市の方のまた
管理にな
って公民館じゃなしに別の、はい、公園緑地かの方で管理
されてます、ね、一体のもののように見えるけれど、
そう
管理されるのは違う方
に。そうなんです、はい、
ね、いや今は聞いただけでも相当面白い歴史があるわけです ね、
ね、
一番最初は柴川さんの農園、
はい、
果樹園、
果樹園ですね、
はい、もういろんな もす広い土地ですから、いろんな木が植わってたんでしょうね。
そうですね、
でそこから一部まあこれはもう買い取られたんでしょうね、その学校を作るなんていうことですから。
そうですね、寄付があったか知りませんけど、
はい、かもしれませんけど、はい、農園から学校に
買ったんか、はい、
でそれを今度学校に変わっても梅林はあったと、はい、いうことで引き継がれた、
はいはい、
でまあ子供たちが実習で水やりしたりというようなことで育ててきた、今度その学校の中の一部を公民館にしようということになったので、またこれ変わったということ、今まあその3段階目になってるわけですよね。それでもずっと梅は咲き続けているっていうね、いろんな歴史をこの梅たちは見てきたわけね。そんな話あんまりこうね毎年来させてもうてても 気づかずに知らないまんまで見てるから、あのあ公民館って昔から公民館あの目植えてはったんやぐらいで思いますけど、そうではなくて、ね、はい、明治から生きてきた梅やということですよね。果樹園の中で育った梅が中学校の校庭に植わり、そして公民館に移されということになって、今今日こんな風にきれいに咲いているわけです。あの今のお話で公民館は公民館、そしてこの前の梅林は公園の方で管理していらっしゃるというふうにお伺いしました。それでもまあ大変なことでしょうね。これ梅って割り方年中ちゃんと見てんとあかん木なんでしょ。
そうですね、はい。
だからあの梅咲いてる時だけがあの大事にされてるなんていうことじゃなくて、普段からずっと1年かかって大事にされてる木なんやと。剪定なんかも大変でしょうね、こんだけあればね。それとここの公民館には梅だけじゃなくて一つはお茶の木が植わってるそうですね、
はいはい、
これはあの時期が来たらちゃんと摘んでお茶にされたりするんですか。
あの今でもやっております。あの5月の初めですね、88夜の頃に近くの幼稚園の子供たちが、
はいはいはい、夏も近づく88夜っていう茶摘みの歌があります、はい、
茶摘みをしていただくんです。
どなたがされるんですか。
あのここに、新川幼稚園と上田幼稚園の子供たちが、はい、ここまで来まして、はい、それであのまあ、茶摘みを袋を皆さん内蔵袋を持ってこられて、自分で新芽を摘ん で、
はあ、
でその中に持ってで持って帰られまして、でそこでお茶に加工したり、家で持って帰ってお茶に加工されたりして飲んでられますね。まあ、上原幼稚園の方はなんか近所のお年寄りやらにもあの分けしてという、
いやいや、これまた梅と一緒で、
はい、
地域に役に立ってますね。
そうですね、はい、
あ、そうですか、それはいいこと。それ以外に芍薬とボタン、
はい、
これもたくさん植わってるんです
ね、はいはい、
これはいつ頃ですか。
これはね5月の中頃ですかね。
そうですか、
はいはい、
5月中頃になった
ら、はい、綺麗に、はい、ボタンと芍薬が咲きます ね、
はい、この辺にも桜は美しい桜がいっぱいありますが、それが済んだ、5月の中頃になりますと今度は高等公民館でボタンに芍薬美しい花をつけますので、これまた人気で見に来られる方多いことやと思いますが、そうですね、はい、そういう形で、花は梅、芍薬、ボタン、それから庭に植わってるお茶の木、それから梅の木になる梅の実、それぞれが人を楽しませ喜ばせ、そして実際にこう食用にまでされてこう地域に、貢献する。でそれらを、まあ、地域の子どもたちがそれを媒介してそうやって皆さんに届けるというのは、なんか西宮市民の活動って文化的でいいなという、優しい気持ちが伝わるなというような感じがします。今日は高等公民館にお越しいただいて、館長の大阪さんに梅林のことを中心に、高等公民館全体のお話、そして文化祭のお話もいろいろ伺うことができました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またこれから楽しませていただきます。
はい、どうぞ楽しみ、
庭に出てゆっくり見させていただけたら、
は
い、
ゆっくりどうぞ。
ありがとうございました、はい、歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。